こんにちは、門垣敏子です。教えて司法書士さん、お届けしていきましょう。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました福岡秀隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速今日の事例からご紹介してまいりましょう。ご相談内容です。40代の男性からです。実家の相談です。およそ2年前に父が他界し、母が一人で実家暮らしをしています。高齢で持病のある母だけの生活には不安があるため、できればすぐにでも母を呼び寄せたいのですが、長年住み慣れた場所を離れたくないようです。実家の建物は父の名義で、土地は借地となっています。できれば実家の建物を私が取得したいのですが、これは兄弟も同意しておりますが、母と同居することになれば空き家となるため、リフォームの上賃貸するか、あるいは売却できればと考えています。いずれにしても借地であるため、地主さんの意向を無視して進めることはできないと思いますが、具体的にどのような手続きを進める必要があるのか、よくわからず困っております。アドバイスいただけたいでしょうか。ちなみに地主さんとはいい関係を築けていると思います、というご相談ですが、
はい、
今日はちょっと新しくその借地の場合ということが出てきましたね。
そうですね、
はい、
で日本はですね、土地と建物、どちらも、はい、不動産として、はい、登録ができるということです。
はい、
まあ、よくあるその、不動産の形態としては、土地も建物もどちらも同一の所有者の方が持っておられて、
はい、
土地も建物自分どちらも自分のものですと、
はい、
まあ、こういう関係が多いと思いますね。このご相談者の方のように、まあ、他人の土地の上に建物を自分で建てて、
はい、
でその土地を借りてですね、
はい、
で所有者は別の方ですけれど、土地を利用するその権限を有した、
はい、
そういった状態で生活をされている方もやっぱりいらっしゃいます。
はい、
でこの方の場合はやはりその建物、まあ、建物はそのお父様の所有なので、
はい、
まあ、当然その相続の対象になります。
ありますね、はい、
あと土地を借りているその権利ですね、これ借地権というんですけど、
はい、
これも相続の対象になりますので。
あ、そうなんですね、はい、
どちらもですね、相続手続きを進めて、
はい、
まあ、例えばこのご相談者の名義に変えていくと、
はい、
まあ、こういったことが必要になってきます。
はい、
で土地の権利っていうのは、あくまでも、借りるっていうその
権利、
借りる権利なので、はい、所有権自体はですね、
うん、
地主の人が当然持っておられると。
そうですね。
ですので、まあ、勝手に変えられちゃうと、地主さんも、どうなってるねんっていう話になりますから、
はいはい、
ですので、まあ、借地権を相続した場合は、その旨を地主さんに通知をすると。
うん、手続きをする前に。
まあ、手続きしてからでいいんですけれど、
してからでもいいんですか、はい、
相続しましたよということで、まあ、通知をすると。
はい、
まあ、これ具体的に申せばですね、例えば前はですね、そのお父様がその地主さんの口座にその賃料を振り込んでたと、
はい、
である時急にですね息子さんから振り込みがあったと、
はい、
これなんで息子さんから来てんのっていう話になるわけです
ね。そうですね、はい、
ですからその借地権を相続したという旨だけはやっぱり通知をする必要があります、
はい、
であと、建物をですね、賃貸したり売却したり、
はい、
こういった時には土地の権利を切り離して考えるというのはなかなか難しいので、
うんうんうん、
まあ、そういったところをこう考えながら必要な手続きを、はい、整理していく必要がやっぱ出てくるということです。
はい、はいはい、
で今回のですね、その相続になるその対象、不動産というのは先ほど申し上げました通り、はい、建物 の, 所有権ですね、はい、これがお父様の名義です、
はい、
で土地の次は利用する権利ですね、はい、使用権、
はい、
これは借地権と呼んでおりますけれども、まあ、借地権というのはどういうその権利かということをこう整理をさせていただきますと、
はい、
建物を所有する目的、
はい、
建物を所有するために土地を借りると。
あ、そうですね、はい。
まあ、賃借権が多いと思いますけど、まあ、地上権という物件もあります、はい。まあ、これは賃借権が一番多いので、まあ、賃借権を前提にお話ししますけれど、はい、建物を所有するために土地を貸してくださいと、うん、
あ、はい、
まあ、こういう契約の
家を建てたいからというね、
この契約の場合はこの、はい、その借りているその権利を借地権と呼びます、はい。で、通常建物を所有する場合は、もう普通に考えればですね、長期に借りられるんだろうなということが推測されますよね。
はい、はい、更新できるんじゃないかなと思ってますけど、
そんな10年とかそこらで、建物を取り壊してはるということは想定されないんで、
そうですね、
この借地権っていうものになれば、
はい、
最低のその期間が定めてあって、あ、はい、借地借家法という法律にですね、
はい、
30年、
最低期間が30年ですか、
なってるんです、はい。つまり長期に借りられるっていう権利ですね、はい。で、これを借地権と呼んでいるわけですが、はい、まあ、今回お父様はその借地権を多分保有されてるんで、うん、その借地権も相続の対象になるということです、
はいはい。
で、あの、借りる借りるってこう、あの、あるんですけどね、あの、よくあるんですが、うん、その借りることでその対価としてお金を支払う、
あ、はい、
これいわゆる賃貸借ってやつですね。
あ、そうですね、はい。
で、借りるんですけど、ええ、無償で借りるっていう場合もあるんですね。
あ、
まあ、あんたやからそこ貸してあげるわっていう、でも賃料いらんよっていう話、この場合は賃貸借じゃなくて使用貸借っていう形態になります。
使うという方ですね、はい、使用貸借、
で、この場合は無償で、あの、貸し借りをするっていう話なので、
はい、
この場合は建物所有を目的とする使用貸借っていうのはですね、うん、あの、なくって、これは借地権っていうその形態には入ってきません、
はい。
ですから、あの、このご相談者の方の、
うん、
携帯は賃貸借であるということを前提にしてますけれども、あ、はい、あの、使用貸借の場合はちょっとまた別の法律関係が出てくるんで、
はいはい、
ちょっとそれはまた別に考える必要が出てきますね。
今回はこの部分は触れないでおくということで、はいはい。
で、あと遺産分割、まあ、あの、ご兄弟もいらっしゃる、お母さんも今いらっしゃるということになれば、はい、あの、基本はやっぱり皆さんで話しましょうという話になると思いますね。
そうですね、はい。
ですので、建物の所有者、
はい、
これは、あの、相談者になると、
はい。
ただ居住している方はお母様、
そうですね、
今ご一人で送る、はい。まあ、この、所有者と居住してある方がこう別人に帰属してますんで、まあ、こういったところについてはまた別のね、配慮が必要になってきます。これは、まあ、あの、相続人間の中でどうしますかという話が出てきます、
はい。
まあ、これは、あの、借地権とかの話ではなくてですね、
うんうん、
つまり、お子さんの持っておられる土地、あの、建物にお母様が、はい、生活すると、はい。まあ、元々お父さんのところだから夫婦で住んではって、
はい、
で、お父様の権利を、まあ、子供さんが引き継ぐと、
うん、
そうするとこの所有物に親が住む、
はい。
まあ、普通はお母さんそこ就寝住んでおいてくださいね、
そうですね、
まあ、こういう話になるんですけど、
はいはい。
まあ、それが使用対象、まあ、無償で住んでもうたらいいですよと、まあ、この契約自体が、あの、有効にね、
うん、
あの、お母様が就寝そこで住めるっていう、そういう安心感は別の契約として結んでおく必要があるかもしれません、
はい。
で、これは、あの、またちょっと話はそれちゃうんですけど、あの、その、建物を相続しはった、
はい、
その方がもしお母様より先に亡くなりはった場合、
はい、
この場合はもしその、相談者の方に配偶者なりお子さんがいらっしゃれば、権利はそっちに行っちゃうんですよね。
そうですね。
そうするとお母さんはそこ住んではるんですけど、はい、相続権がない状態になっちゃうんで、そうすると最悪お母さん出て行ってくださいと言われる可能性はやっぱりあるんで、ま
あ、
そういったところの整理もちょっと必要かもしれません。
ああ、そうなんですね、
はい、だからそれはちょっと地主さんとの関係性ではちょっとまた別の話になっちゃいましたけど、はいはい、そういう話もやっぱ出てきます、
ね、はい。全部こうきちんと押さえておかないとダメということですね。
そうですね。
うん。
で、あとはね、その地主さんの承諾を必要とするのか、必要としないのかっていう問題がやっぱ出てきます、
はいはい。
要は他人の所有物に権利をこう設定してますからね、
はい、
その権利を設定してるっていうことについては、 あの地主さんに私権利者なんで、うん、この利用権ありますよねと、うん、使えますよねっていう主張はできるんですけど、はい、果たしてそれを第三者に譲渡するときまで強く言えるかどうか、はい、まあ、こういったところは出てきます。
あ、そう、
その例えば今回、同居されて空き家となって、リフォームをした上で建物を貸す場合、あるいは建物を売却する場合、この2つでちょっと考える必要があります。
そうですね。
で、建物を賃貸する場合はですね、これはあの自分の名義になった自分の権利を、自分の所有物を第三者に貸すので、地主さんの承諾はいりません。
あ、いらないんですか。
だから あくまでも、建物所有者である相談者、まあ、相談者が取得しあったらそれを貸しても構わない、と、いうことになるんですね、じゃあ次、建物をリフォームするときどうですかと、建物はあの相談者 その所有物なんで、別に構いませんよねと、中をリフォームする分には構いません、ただこのままの状態だと利用するのが難しいというか、ちょっと不便があるんで、ちょっとこっち増築したいんですとか、あの部屋もう一つ増やしたいんですとかいうことになると、この土地の所有者からするとですね、いやちょっと大きな建物になってますやんという話になるんで、この場合は、地主さんの承諾が必要な場合がやっぱあります。
あ、そうなんですか。
小規模の改築、まあ、これはちょっとね、限界値は難しいところだと思いますけど、まあ、少なくともこういうちょっと増築しますっていうことだけは、地主さんに承諾をもらっておく必要が出てきますよね、だからその、内部を改装する分にはさして影響はないかもしれません。で次、その第三者に売却する場合、
そうですね、
もうこれお母さんもこっちで同居しちゃったしと、いうことでもう売りますと、その場合は建物だけ売っても、空中にこう存在してるわけじゃなくて土地やっぱり利用する権利もつけとかなあかんですね、でその場合は利用する権利も合わせて売却せないかんわけですね、その場合はもうあの土地の所有者からすると、いやそんな勝手に第三者に売られたら困りますわと言われる可能性があるので、ここは、地主さんの承諾が必要になってきます、
売却の場合は承諾が必要、
あと 増築にあたる場合とかですね、
いわゆるこう面積がいわゆる変わるという、
変わるということですね、
憲兵率的なもので、
まあ、所有者からすると、まず建物を所有するために土地を貸すということになればですね、建物があることはまあ前提なんですよ、であとは賃料が入ってくれば、まあ、それでいいですよねっていう話なんですけど、じゃあその、建物が急に大きくなっちゃったり、そういうことになると、いや勝手に人の上土地の上に、そんなどんどんどんどん占有せんといてるっていう話になるから、やっぱり承諾は必要だし、自分の所有物をの上にたあの設定した権利ですね、使用する権利を勝手に第三者に売られたら困りますやんと、いうことなんで、地主さんの承諾が必要になってくると、ただ、地主さんがね、頑固にね、いやもう絶対あの第三者に売却するのは許さんと、その許さん理由がね、まあ、へそ曲がりな人で、もう絶対にあの承諾せんみたいなことになった場合、じゃあそれが本当に売却できないかっていうと、それは裁判所でその承諾に代わる裁判中判決中の、審判ですかね、それは取れます、もう決定か、つまりその地主さんからしたら、究極のところ賃料さえきっちり払ってもらえれば、そんな影響ないでしょうと建物を、住居として利用すると、そういう制限の中で賃料もきっちり払ってもらえれば問題ないんじゃないですか、ということになれば、そういう裁判所が地主に代わってですね、そういうあの承諾を出すと、いうことも可能です、だからあの、地主さんとの関係性がちょっとこうごちゃついてしまって、どないもできひんってなったら処分できないかというと、そうではないということですね、
そういうことを考えても、まあ、毎月毎月か年単位か分かりませんが、土地を借りている分のお支払いをするときにいい関係を作っておくのが大事ということですね。はい、分かりました。問題点もう一度ちょっと整理して、注意点なども改めて今の問題点注意点ご紹介いただけますか。
はい、今の状態で申し上げますと、はい、まずは相続をすると、はい、ということですね。
はい、
で、空き家となってもし売却をされるんであれば地主さんに、承諾を得てもらうと、
はいは
い、で建物だけの賃貸であればそのまま自由に、
はい、
賃貸をされて差し支えないと考えます、
はい、
ただ、まあ、賃貸借契約がですね、
ええ、
土地の賃貸借契約があるんで、
ええ、
まずはそこにどういったことが記載されているか、これは、まあ、きっちり確認する必要があります、
はい、
で賃貸借契約の中にも、まあ、例えば今30年と申し上げましたけどね、
あ、そうでしたね、はい、
更新ができる、
その賃貸
借契約と、
はい、
もう期限がきっちり決まってて、期限が来ると明け渡しをする必要がある、定期のですね、
はい、
賃貸借契約っていうのがあります。
あ、
ですので、まあ、通常ですね、古い賃貸借契約で、
うん、
土地を借りてはるんだったら、
うん、
前者の方ですね、更新があるものと考えますけど、はい、あ、はい、まあ、一応賃貸借契約の内容が定期になってないかどうか、
うーん、
最近だとやっぱ定期借地権、例えば50年で、土地を明け渡してくださいと、もう50年経ったらその権利は消えますよと、利用権消えますよという、そういう契約もありますんでね。
あ、そうなんですね。
その場合は契約書にきっちり書いてあると思います。土地の上に建っているその建物、こういったものをすべて取り壊して、で更地にして返してくださいと、
あ、
いうことが書いてあります。まあ、そのあたりはちょっと別途確認をしていただく必要があると思います。
そうなんです。全然違う話ですけど、例えばこう流行ってたお店が、なんかもうなくなってしまったっていうのは、ああいうのはそういう期限が来たっていうことでしょうか、ね、
お店とかの場合は、事業のね、
またちょっと別ですけども、
借家権とか、はい、そういうのも、ね、定期でお尻が決まってる場合が多いんですよ。でその場合は、何年か経って、まあ、例えば10年とか20年でこう、
ね、
切るんですけど、
はい、
そうするとそこを明け渡す必要があって、
あ、 やっぱり
やろうと思ったらまた再契約をしなきゃですね。で再契約をした時に、例えば更新料がいったりとか、
はい、
また賃料が変わったりとか、事業は難しいねっていう話で、そこ
でいろいろ考えて、続けるかどうかで、
そうですね、
あんなに流行ってたのにいなくなっちゃったっていうのはそういう状況があるんですね、すいません、ちょっと横にそれましたけども、はい、わかりました。じゃあこの方がこれから出てくる問題点とかもご紹介いただけますか。
まずはその資産分割協議をするにあたってですね、どのように協議をしていくのか、でこういったところはやっぱりありますしね、
はい、
でこれはまあ相続の話なんで、相続人間で進められたらいいと思うんですが、
はい、
例えば、建物は自分のもの、
はい、
で利用権が一応設定されてて、建物をこう自分がどうしようと、まあ、勝手ですよね、
うん、
と、まあ、そういう解釈をされる方はやっぱりいらっしゃるんですけど、
うんうん、
やっぱりそのリフォームされるとか、あるいは第三者に売却されるとか、こういった時には地主の承諾っていうのが必要になる場面がありますから ね、
はい、
ですからまずはそのトラブルになる前に地主さんと事前協議をするとか、あるいは専門家に相談をされて、
は
い、どういった手続きが必要かと確認をされた上で進めていただくと、
はい、
いうことは必要になってくると思います。
はい、例えばそういう、こう承諾なしに進めていったらどうなるかというのはもう一度ご紹介いただけますか。
あ、承諾なしに、
はい、
そう進めていくと、まあ、最悪の場合賃貸借契約を解除されちゃう可能性があるんですね。
解除
で解除されちゃうと、もうその賃貸借契約自体がなくなっちゃいますから、
うん、
じゃあ建物はどうやってそこに存在してるんですかと、いわゆる不法占拠状
態、ね、はい、 ああそうなんですね。
ただその賃貸借契約の解除っていうのはやっぱり慎重になされるべきなんで、あんまりその解除まで至るかどうかっていうのは分かりませんけどね、まあまあ、最悪はやっぱりそうなっちゃいますね、究極の話をすると、
はい、
で売買の時の、その承諾については先ほど申し上げたみたいに、地主さんがどうしても固くない承諾しないでも何ら影響ないでしょという話だったら裁判所が地主さんに代わるの承諾に代わる手続きを進めてくれるんで、こちらはあんまりね、どうでしょうね、最悪のパターンというのはないかもしれない。
あ、そうですか。
まあ、ルートとしては裁判所で一遍ちょっと判断してもらいましょうという話になるかもしれません、
はい、先ほどのその家をこのご相談者さんが所有するという、こう遺産協議がうまくいって、
はい、
の場合に以前も伺ったことありますけれども、お母様はそこに住み続ける場合に所有者というのは遺産相続を受けたこのご相談者になるので、いわゆるこう固定資産税を支払うのは、ご相談者になるわけですね。
そう、基本的にはご相談者、取得者が、ね、はい、所有者が払うんです、ただ先ほどちょっとお話ししたみたいに、この子供が所有する不動産に親が入ると、まあ、住んでいるということになれば、まあ、ここに先ほどの無償でね、そこを使用していいですよ、
そうだそうですね、
使用貸借契約がこう結ばれてるって考えた場合は、固定資産税とかですね、そういったその必要費自体は所有者じゃなくて借りてはる人、もうその無償で使用している人、その人に負担してもらうということも可能です。
あ、そうなんですか。
だからお母さんに払ってね、と、このあたりは基本は、所有者が負担するんですけど、まあ、これは最終お母さんの負担ねっていう話を、まあ、そこは当事者で話しちゃったり、
当事者ですればいいわけで、そうなんですね。ということはいつもこのね、お話を伺うときに人間関係がやっぱり大事なんだなっていうのがものすごく思いますね。ね、親子間もそうですし、ご家族兄弟間もそうですし、この場合は土地を貸してくださってる大家さんといいますか、その方との関係、地主さんとの関係も、やはりコミュニケーションしっかり取っておかなきゃいけないということで、今回いろんな、なんか何とか県何とか県ということで契約が結構複雑になってくるんですか。
そうなんですよ。やっぱり土地も建物も同一の所有者に、帰属している関係ではなくて、建物は自分が持ってある。
そうですね、はい、
で土地については他人所有ってなると、
はい、
やっぱりこの、権利関係でいうとやっぱり整理をしていく必要はやっぱりありますし、
そうですね、
まあ、他人物なんで、はい、あんまり適当なことできない
ですね。そうですね。はい。で、本当人間関係が大事だとお伝えしましたけど、そうは言ってもうまくいかない場合もありますので、はい、なかなかご自分だけで解決は難しいということで、そこでやはり専門の司法書士の皆さんにご相談されると思いますが、まずは司法書士の皆さんがこの中でできられること、どのことになりますか、ね、
まず相続の手続きですね、
はい、
お父様の相続についての、はい、手続き、はい、まあ、遺産分割協議書を作成をしたりとか、
はい、
あるいは相続登記を行ったりとか、
はい、
まあ、こういったその手続きをさせていただきますし、
はい、
あと借地権のですね、どういった権利関係になっているか、
あ、難しそうですね、
まあ、こういったところのご相談であったりとか、はい、アドバイス、
はい、
あとはまあ必要に応じて、まあそういったその契約関係の整理とかですね、
はい、
まあ、そういったところも可能になる場面もやっぱ出てくると思います、
はい、なんかこの分離されているといろいろ気づかなきゃいけないこともありそうですので、ぜひ無料相談、こちらをご利用いただきたいと思います、はい、兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階でされていらっしゃいます。毎月第1第3の水曜日と第2第4土曜日を予定されていらっしゃいます。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談ください。直近の相談日が11月19日の水曜日、それから11月22日の土曜日、そして12月3日、12月に入っては第1水曜日が3日になります。こちらをぜひご利用ください。水曜日の場合は夕方5時30分から夜7時まで、土曜日の場合は午前10時からお昼12時までとなっております。 お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 です。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました福岡秀隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は12月10日の水曜日にアニー FM のホームページで配信してまいります。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。